もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
53歳。
53歳。今、お一人ですか？結婚してますか？
2年前に離婚して、
はい、
18歳の娘と一緒に生活しております。
あ、そうですか。と今は、はい、そのお嬢さんは
専門学校に入っております。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？
その18歳の娘のことなんですけれども、
はい、
1ヶ月前から娘がアルバイトで風俗で働いておりまして、
はい、
私は辞めさせたいと思っておりまして、
はい、
どのようにすればいいのかをご相談したくて。
それが今日の相談の内容ですね。
あと娘との関わり方、
いずれにしろその18歳のお父さんが風俗でアルバイトをしていて、はい、それをあなたは辞めさせたいと、
はい、
ということですね。
はい。
で、お嬢さんは風俗でどうして働いてるんですか？
1ヶ月前からですね、
はい、
ちょっと娘の様子がおかしいと思う様子があったので、
はい、
聞いたところメンズエステで働いてるっていう話をしてくれまして。
何して働いてる？
メンズエステ。
え？
あの風俗っていろいろなんか種類があるようで、
ええ、
相手に性的マッサージをするメンズエステっていう風俗で働いてるって言ってて、
うん、
働く理由を聞いたところ、
うん、
美容整形をしたいから、
うん、
お金のためだけにやってると。
はい、
でお金貯めたいんだと別にそれじゃなくてもと話をしたところ、
うん、
そういった風俗の職種に偏見を持たないでと、私のやることに否定をしないでと言われて、
うん、
その話し合いの時にですね、娘の方から、
うん、
今までの親子の関わりのことも言われて、
うん、
私はどうやら娘にとって今で言う毒親だったらしくて、
うん、
娘のやりたいとかいうことに親目線で反対してたようで、
うん、
娘は共感をしてほしかっただけだったようなんですね。
わかりました、
はい、
ということは今日のあなたの相談というのは、
はい、
お嬢さんが風俗でアルバイトをしてそういう仕事に偏見を持ってほしくないと。
はい。
なんでいけないんだというようにあなたに言うから、あなたは辞めさせたいけれどもこのお嬢さんとの関係をどうしたらいいかっていうのは今日のあなたの相談。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はあの幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、
ね、ご心配して相談なさっているんですけども、
はい、
あなたは娘さんとの石垣が話し合いができる石垣ではないんです。幼児期からも崩れているんです。一方的にあなたの世界観、それからあなたの自分の感情、はいを全部吐き出してるんです、
うん、
娘さんに。それを聞いている娘さんは、どうしようもないですよね。
はい、
聞きますけど、なぜ風俗に行ったかとかです、アルバイトの。それから、男性相手ですか、全部。
そうです。
一日どのぐらいもらうのお金。
週1、2回働いていると教えてくれて、1日6万円ぐらいって言ってました。
6万?
はい。
わあ。で、6万をどうしてるの、今。
多分見るからには何か買ってるわけではなく食べ て、はい、
ね、先ほど整形って言ってましたね。
はい、
娘さんどこを整形したいって言ってるの？
はい、整形に関してちょっと言ってなかったことがあって、
はい、
高校卒業して専門学校に上がるときに二重整形をしました。
はい、目はね、はい、
それは娘でやりました。で、
その時にあなたは気づきましたか？
相談されました。
あ、そういうお子さんだったんだ。
したら小 学校中学校って目のことで結構周りから言われてたようで、
はい、
そこはいいよってことで。
目はいいよって言ったのね。
はい。
いくらかかりました？
多分12、3万ぐらい。
そのお金、はい、娘さんが出したのね。
そうです。
で次に今度は今1日相当金額もらってるでしょ。
はい。今回はどこを過ぎるの？顔の輪郭って言ってます。要は顔を小さくしたい。
どういうこと？骨を削るの？
そうなんです。
それでいくらかかるの？
300万ぐらいかかる。
であなたは何て言いましたか？
それを今回このバイトの話の時に、やめてくれるなら私はその分出すって言いました。
本当に？
その金額が入ったキャッシュカードはもう娘に渡してます。だけど娘は受け取らないで机の上に置いてある。
その300万はなんで用意したの？
風俗やめてもらいたいから。
信じられないの。300万ですよあなた。
はい。
なぜ大事な300万をそのテーブルに置いとくの？そこにあなたの意味があるんです。売り込みでしょ。違いますか？
本当私はしてほしくないです。整形も。
なんでそれしてほしくない？何がしてほしくないの？
いや元の娘を変えたくない。
ちょっと待って、あなた何言ってんの？このここまで作ったものはあなたですよ。違いますか？
そうそうです。
娘さんいい子です。さっき言って聞いてると。どうも。ただ言ってみるとね、はい、風俗とかね、えっと思うかもしれないけど、はい、それしか彼女は生きてこれなかったんですよ。その気持ちわかりますか？
うん、
うん。もう今ね、喋っていても虚しいなと思ったのは、いくら言っても無理だろうなと。はい、ただあなたがね、
はい、
これやっていて、自分の理想通りの親子関係を絶対得ることはできません。そから、娘さんは整形するでしょう。そから、この風俗の6万をやるでしょう。簡単に入るからね。うん、でも、はい、あなたは、やってほしくないんです。でも、300万を用意したって。そのあなたに、どこに相談できるんですか、あなた。あなたは石垣を築こうとしないんです。
どのようにして石垣を築いていけばいいのか、難しいです、私に。
私はさっき怒ったのは、もう目の前に300万見てしまって、ダメだって言ってもね、お嬢さんはお母さんの自分かと思いますよ。あなたの幼児期がすごかったから。お子さんに対する、はっきり言ってすごいと思う、やったことが。あなたの感情のまま、それを全部お嬢さん吐き出したんです。
はい。自分の感情のままを言葉に出してます。
そうして毎日起きるために、あなたはボスだとか、極端に言えばですよ。言ってたお嬢さんですよ。
うん。
一生懸命生きたんですよね、頑張って。
はい。
けど、お嬢さんの小さな変化はあなた見てないんです。
そうですね。はい。気づかなかったです。
風俗と衣装も違うでしょ？
はい。
それもあなたにも言わなかったんですよ。
はい。
世の中にはこういう親がいるんですね。本当にお母さんしっかりして。
私をどうすれば、はい。
どうすればいいって何言ってんの？あなたじゃん、自分が。なぜ300万とお金をすぐに渡したの、あなた。
ただもう。風俗働いてるのはお金のため。
嘘よ。嘘。あなたやめて、本当に。なぜ言ったの、あなた、それ。300万。
自分の体裁かもしれないです。
もっと。何言っても分かんないですよ。本当はお母さんは、あなたのことを思ってるわよっていう証明が300じゃないの？違いますか？
そうです。お金出して、娘に言うことを聞いてもらいたかったんだと思います。
何を聞いてほしかったの？もう一度頑張って。何？
風俗をやめるっていう自分の思い通りにしたかったんだと思います。
風俗をやめろ、はい、置いておきましょう。この子をまた幼児期のように自分の思い通りの子にしたかったってことが答えでしょ。
ああ、
違いますか？
そうです。
じゃあもう一つね、
自分の、はい、
そのお金を娘も触れなかったっていう、あなたはどういうメッセージ聞きましたか？
そういうことなんじゃないんだよお母さんって言われてると思いました。
ああ、すごい。そういうことじゃないんだよ、お母さんって。もっと奥には何て言ってんの？
もっと私のこと分かってほしい。
どんなこと？
そこが難しいんですよ。
じゃあ、あなたの頭の中に、幼児期に、あんなひどいことしたってのは思い出して。
暴言。子育て間違えたって言ってしまったんです。
それ違う。また逃げちゃう。なんでこれ逃げちゃうの？どんどん。
娘に甘えたいんだと思う。
なんで甘えたいの？
昔のように。
昔のように、私は娘を人形の扱いして甘えていた。でも娘は、は
い、耐えられなかった。
その耐えられなかったのが300万です。
は はい。
だから娘さんが、お母さん、遅いんだよって言うのそこなんです。でもね、はい、300は大金ですよね。
大金。
娘さんも、あ、母さんそういう気持ちもあったのかって、ほんの少しあるはずです。でも、
はい、
置きっぱにしてしまうと、お金ってこんなもんかと思ってしまうんです。
はい。
あなたが勇気あるならば、娘さんとね、本当の気持ちです。娘さん知ってますから。
はい。
自分の娘にやった幼児期のことありますね。
はい。
あって、300万お母さん出したけれども、これなんか間違えてるよねって。お母さんあなたに幼児期一番ひどいことは何したって聞いてください。
はい。
言葉にさせること。
はい。
まずそっからです。
はい。
で、一応その300万大金を納めて、
はい。
次にやることは、娘さんの心が、この請求をしなければ、私は幸せにならないと思い込んでるんですよ。で、ね、こっからですけどね、細やかに、細やかに娘を見るんです。
はい。
どういうことかわかりますか？まだ18歳ですもんね。食事はどうしてますか？
は、夕飯、朝食は私の作ったのを食べてくれます。
そしたらそれを、もっと娘の好きなもの、
はい。
肌にいいもの、
はい。
それを作ってあげて、昨日よりも食べてくれたねって、お母さんのありがとうねってことです。ちっちゃな、はい、ちっちゃなね、感謝の言葉が、娘さんの凍りついた心をですね、溶かすんです。はい、で、はい、最後は、娘がいてこのような悩みがあるけれども、娘がいるくらい生きてる意味があるんじゃない？
そうですね。はい。
もしあなたがこのどっかにね、この娘を、はい、あの幼児期の懺悔かな思ったとしたら、今日から始めてください。
わかりました。
加藤先生帰ります。
昔僕ね、風俗で働いてるお嬢さんがね、
はい、
好きな人がいない時には別に問題ないと思ってたけれども、好きな人ができて、はい、同じことをやっていても自殺したって随筆を読んだことあるんですけどね。
はい。
わかるような気がする？
わかります。好きな人に対しての罪悪感。
で、あなたはそのお嬢さんに風俗で働くのをなんでいけないんだと聞かれるとうまく答えられないっていうのが実際なんじゃないですかね。
そうですね。
こういう問題っていうのはね、社会の成因である以上、説明不能なことというのは説明不要なんですよ。
はい。
だからやっぱり僕はね、さっき最初に言いましたように、はい、同じことをやっていて、
はい、
その人が好きな人ができた時に自殺したという話の方が筋が通ってると思うんですよ。だからあなたがこれからどういう形で娘と付き合っていくかという時はね、
はい、
本当にあなたがこの社会の中で一員としてしっかり生きていこうと思うならば、
はい、
自分の思っていることをしっかり娘に言う方がいいんじゃないでしょうか。
わかりました。
よろしいですか？
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもありがとうございました。
説明不能なことというのは説明不要なことです。